藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、本日は61回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それでは早速今日の質問の方に入っていきたいと思うんですが、今日のご質問は千葉県在住の建築設計会社を経営されている30代男性の方からいただいています。2年ほど前から千葉で小規模な設計デザイン事務所を経営しています。得意としているのは店舗の設計施工です。現在はほとんど既存のクライアントさんからの紹介に頼っており、どうしても仕事の波がある状況です。これを安定的に仕事を受注していくためにどうしたらいいかと悩んでいるんですけれども、現在ホームページも一応あるにはあるんですが、なかなかそこから問い合わせがあるという状況ではありません。仕事からなかなか営業というのも難しいですし、かといってチラシを打つとかそういうこともちょっと私の業種では違うのかなと思っています。今のままではいけないということは分かっているのですが、我々のようなデザイン事務所、建築事務所が打つ営業手法といいますか、そういったことにはどんな方法があるでしょうか。お知恵を拝借できればありがたいです。どうぞよろしくお願いしますということなんですが。
はい、分かりました。設計デザイン事務所とかね、
はい、
こういった系統の場合は大体似たような傾向がありまして、
はい、
やっぱ USP ですね。
お、
売り
来ましたね、
売りがねちゃんと伝えていないケースがほとんどですね。
おっしゃる通りだと思うんですが、しかしこの建築事務所で加藤さん USP って、正直聞いたことがないんですけども、出せるもんですかね。
出せると思いますよ。
そうですか。
やっぱりその会社ならではとか、この方ね、はい、ちょっと2年ほど前ってことですから、
はい、
どれぐらい設計の経験があるか分かりませんけど、独立前のも含めまして、
そうですね、はい、
おそらく傾向はあると思いますから。
なるほど。
その人の売りっていうのはあると思いますよ。
ここは店舗の設計が得意だというふうに書かれてますけども、細かく書いてないんですけども、その中でも加藤さんがいつも言われる偏り、
偏りありますよ。
例えばその店舗の中でも、全部見てみると、過去の仕事を棚卸してみると、意外と俺美容室が多かったなとか、
そうですね、
飲食店が多かった、例えばそういうことです。
まずジャンルがありますよね。おっしゃる通り、大体店舗設計で生計を立ててらっしゃるこちらの方は分かりませんけども、美容室系、それから飲食系ですね、で美容室系さんだと、営業の経路っていうのは大体、例えば美容商社さんとひっついてるとかね、商社さんの方が情報早いんで、要はその店舗の設計案件というか、新店をやる情報が持ってるところですよね。
そうですよね、ディーラーさんがこう美容師さんに出入りしてて、今度スタイリストの A さんが独立するよとか、一応それ入りますよね。
そういったところからの紹介ルートだとか、
なるほど、
この方もそうであるようにお客さんからの紹介だとかね、あると思うんですよ。だいたいこういった業種の方たちは営業系ではないので、
そうですね、
基本的にデザイナーですからね。
そうですね、
はい、失礼な言い方ですけど、営業とかマーケティングっていうのはそんなに上手な方ではない。
そうですね、あんまりなかなかそういうのをこう戦略的にやってるっていう人はなかなか聞いたことないですもんね。
はい、はい、なので重視してないという言い方が正しいのかもしれませんけども、うん、いいなんていうんですかね、物件というかいいデザインというか仕事をしていれば、うん、
はい、
まあ仕事が来るだろうってね、はい、確かにそういう要素もあるんですよ。
そうですね、
際立っていて、はい、あこの店すごい素敵ねってなってね、
はい、
で誰にやってもらったのっていうのはまあ口コミなわけですから。
そうです、ね、
ある意味その自分の成果物っていうか施工が
作品がある意味残りますからね。
はい、セールスマンの役割だったりとかね、する業界なんですよね。
しかし今、まあ、加藤さんレベルが上がってますし情報も入りますから
そうです、ね、
よほど昔のそれこそ安藤忠雄さんとかじゃないですけども、
そうです、ね、
明らかに見た目が違うとかじゃない限り、うん、なかなか、いやお宅の店かっこいいねって、うん、ぜひ俺も私もうん、あなたがやったのと同じところで頼みたいからデザイナー紹介したらなかなかこれはないんじゃない
ですか。まあそうですね、そちらが王道で、はい、そっちに行くやり方もありますし、
はい、
そういう場合は私も実はこれ系の会社を今実はコンサルティングさせていただいているので、
あそうなんですね、
なんとなく分かるんですけども、はい、まず一つ方法としてはその王道で行くんだったら、
はい、
何だったかな、雑誌名忘れちゃいました、有名な商店建築かな、
はあはあはあ、
その、まあ、クリエイターさんというかごめんなさい、デザイナーさんが結構ここに乗ると掲載されるとちょっと誉れだよみたい
な
雑誌があるんですよ、うん、そういう出版社さんがあるので、
はい、
まあ、そういったところで作品というか自分の物件が取り上げられるようにするっていうね、ともするとそこに乗ることによっていろんなところに影響力があるので、はい、紹介引き合いっていうものは増える可能性としてはありますし、
さあありますよね、当然本を見てる人ですからそういうことに興味がある人ですから雑誌を買ってるんで、
はい、
それで出てたらもし気に入れば、
そうです、
あこの人に頼みたいって、はい、やっぱこれは当然考えられますよね。
当然、まあ、二次利用として、
はい、
じゃあそういったところで掲載されましたっていうことでですね、
はい、
マスメディアに掲載されたことを二次利用していってマーケティングツールに落としていくっていうのは、まあ、もちろん基本中の基本でやっていただきたい、
ね、これはまさにその商品とかではよくあると思うんですが、うん、なかなかそういうデザイナーの方とかでそういうのを今の二次利用をうまくやってるっていうのはなかなかちょっとあまりお見かけしないというか、
まあ下手ですよね正直、うん、
はい、なんでもったいないですよね。
そうです、プロフィールっていうのもまたちょっと大事で、要するに、まあ、私のサイトを見ていただいたら分かるんですけども、あれぐらいの情報量を全部書けるものを書いてほしいですよね。自分をちゃんとティーアップして売りをちゃんと伝えるプロフィールにしてほしいですよね。それから、USP なるわけなんですけど、じゃあどうやって出していくかって、ね、これはねこの番組で何回も紹介させてもらって、まず既存顧客の棚卸しですから、
じゃあまあこの方の場合で言うと、うん、どういう物件をどういう店舗をやってきたのか、
はい
はい、
でどんな特性デザインの特性があって、
はい、
どういう結果を生んでるかっていうのは、
はい、
既存客にアンケートをするだとかインタビューをしていくっていうことはまず大事です、うん、大事ですよね。
顧客インタビューですね、
はい、そうです、
はい、
徹底してそれをやっていただきたいわけなんですけども、はい、こういったデザイナーさんの気質っていうのは一度生み出した作品はもう見たくないみたいなねところもあるんですよ。
ああそうですか。
だからもう作り出したらそういうさよならみたいな感じ。
うーん、
そこは向き合ってもらった方がいいかもしれないですね。
うーん、そうですね、別に何をするっていうのではなくて、うん、自分が特に商店ですから、
うん、
自分がデザインした店舗が流行ってるのかどうか、
うん、
まあ例えば美容室にしてもカフェにしても、うん、もう行こうと思えば簡単に行けるわけですから、うん、ために行ってこう様子を見るぐらいはしてもいいですよね、
うん
うん、
なんで私そのお手伝いしてるとこなんかだと、
はい、
よくよく調べていきましたら、
はい、
結構手掛けたところが繁盛店が多いんですね。
おお、それはもう強力な売りになりますよね。
そうなんですよ。でも本人気づいてないですもんそれ。
あ、なんかやっぱりこう、まあ、作家さんというか、
ええ、
そんな感じでそのかっこいい店舗を作るとか、やっぱそういうことに意識が向いてるんですかね。そう、さっきの雑誌に取り上げられたとか、
はいはい、
なんかこう賞を取ったとか。
そうなんです。
繁盛してるかどうかっていうことにあまり意識が向いてらっしゃらないんですよね。
だから顧客目線がないんです。
まあ確かにあの作り手目線というか、
そうなんです。
あれですね。クライアントからすれば、うん、もうあの人に頼んだらもう流行るよって言われれば当然頼みたいですけどね。
そうなんですよ。だから飲食業にすごく偏っていたんですけど、その方が。
ああ、そうなんですね。
で、あるエリアにおいては、はい、繁盛店のほとんどがそこをやっていたというですね。
それはもう強烈な USP ですね。
なおかつ、はい、まあ斉藤さんもご存知だと思います。今飲食業のね、
はい、
廃業していく率っていうんですか。
はい。
調べると、はい、大体もう10年だともう9割廃業してるらしいですね。
9割廃業ですか。
でそこ全部残ってますから、ほぼ。
それはすごいですね、うん、繁盛して
だから潰れない店作ってるんですよ。
それはもうそれだけで強烈な USB ですね、潰れない店を作ります。
はい、はい、なんでそこら辺を全く意識もなければそこを打ち出してすらもいないので、
それはもうもったいなさすぎますね。
うん、
ものすごい財産ですよね。
そうです、はい、そういったものを、まあはい、あのこの番組で何回も紹介して、まず既存客をリサーチしていって、それを、まあ、主戦場はウェブサイトでいいと思うんですよね。
うんですね、
はいはい、ウェブサイトでトップページに打ち出していただきまして、あとやはり、物件を見れるようにしていただきたいので、細かいことですけど、
まあ、それ見たいですね、
細かいところですけど、はい、SEO 対策的にはですね、キーワードを物件のエリアとですね、はい、そのお店の名前だとかでね、
はい、
スモールキーワードでちょっと引っかかってくるような仕掛けはちゃんとしていただきまして、うん、物件のところだけまあブログにしてもいいと思うんですけども、情報発信をちゃんとしていただいて、軸はまあ USP を打ち出していただきまして、そういったあのウェブマーケティングを中心としてあの情報をアウトプットしていけば、結構パラパラパラパラ引っかかってくると思うんですね。
そうですね、うん、まあ加藤さんおっしゃる通りだと思うんですけど、不動産屋さんはそういう SEO 対策とかにそういう熱心なんですけど、うん、デザイン事務所の人はと無関心というか、まあ、そういうのをこう積極的に取り組まれてる人は見たことないですね。
そうです。で一番やってはいけないのはデザイナーさん系ですね、
はい、
顧客目線から遠ざかっていってしまって、はい、自分の作品って言い出して、自分の売り手目線で、
はい、
自分の哲学みたいなのをウェブサイトにもデザイン性をね、重視してやっていくっていう方向性、ひょっとするとともするとそういう、ウェブサイトになってる可能性はすごく大きいんですけども、はい、実際にあった話なんですけどね、
はい、
まあ、ちょっと店舗デザイナーではないんですが、
はい、
ロートアイアンってわかりますか？ロートアイアンってあのよくあのモンピタだとか、はい、デザインをする会社の方がいまして、私もあのウェブ制作時代にお手伝いした人がいるんですけどね、
う
ん、
あ、そうですか。
で最初は売り用のメッセージ、お客さん目線でメッセージトップページに出してたんですけど、
はい、
どんどんどんどんあの作品の方に傾倒していってなんかすごくあのアーティスティックなこうホームページになって、私はちょっとあのもう仕事契約は切れていったので、もう言えなかったんですけども、途中はそのもうお客さん目線であんまりアーティスティックにしていって、売りのメッセージとか顧客目線のメッセージを、なくしていくと危険ですよって言ったんですよ、でずっとそれまであの私お手伝いしていた時も引き合いがあったんですけど、そこは見事に引き合いがなくなってきましてやっぱり潰れちゃいましたね。だからやっぱりウェブサイトで作品とか言ってね、すごい売り手目線の、
はい、
あのメッセージとかともそれもメッセージも何も売りのコピーとかなくて、
コピーじゃないです写真だけです
か、もう写真重視みたいな感じになってて、まず
いっすね、はい、
言ってしまうと、
はい、
どんだけ自分自己満足していたとしても、引き合いがせっかく来てたのにもかかわらず来なくなってしまうと、
はい、
やっぱり衰退していって潰れちゃうんだなっていう事例だったの、
うん、
もう目の前で見てきましたので、
はい、
ウェブサイトの作り込みっていうのをやっぱり顧客目線で、ね、自分たちの独自性 USP メッセージを中心に作っていくっていうのがまず王道じゃないかなと。
まあ、あの参考までにせっかくそういうお話が出たので、ちょっとお伝えすると、まあ、
プロですか、
あの、はい、文字が少なくなると SEO 的にはもう致命的ですのでね、
そうですね、
はい、写真ばっかりになる、
ね、そうですね、
Google 文字しか読めないんで、はい、 だからその二重に制約率が低くなる、問い合わせが少なくなるということと、
そうですね、
SEO で弱くなるってもうダブルでダメですから、そうですね、もう、はい、それきついですよね。
まあ、今インターネットネットマーケティングの世界ではもうやっぱり Google はもう神みたいなもんですからね。神に、
まあ、と言いますか、日本の場合 Yahoo と Google で 90% 超えのシェアで、 Yahoo が Google を仕組みを採用してますから、
そうですね、
日本で SEO 対策イコール Google 対策になっちゃうんで、そうですね、Google に嫌われたらもう存在しないのと同じ。
神様、
まあ、昔その電話帳しかなかった時に電話帳に載ってない会社っていうことになっちゃいますんで、
そうですね、
はい、
どちらかというと Google に好まれるっていうことと顧客目線でっていうところちょっと必須ですね。
そうですね、はい、このように高単価でかつ形の見えない商品、うん、かつこちらからあんまり営業しなくて、まあ、プル型営業と言いますか、お客さんから資料請求とか問い合わせをもらってでコンタクトしてもらって、そこから営業するっていう業種の場合も特にウェブはやっぱりもう欠かせないですからね。
そうですね、
はい、
なんで USP をちゃんと見つけて打ち出していってウェブでいいんじゃないかなと思いますけどね。
はい、じゃあそのためにはもう加藤さんがいつも言われるように既存顧客の棚卸しをして、何か特徴、偏り、例えば住所の偏り、こういう地区が多いとか、こういう業種が多いとか、繁盛してるかどうとか、そういう作品っていう風に目を向けるんじゃなくて、
そうですね、
お客さんのクライアントのそのお店なんですから、やっぱり繁盛ということがあるので、そういう視点からぜひ見ていくといいっていうこと
です、ね、ちょっともう一つポイントがある。でもそれ自分でやらない方がいいかもしれないですね。
あ、
難しいと思いますので、
ヒアリングですね、
うん、第三者に
お客様へのインタビュー、
そういうことを理解している、まあ、ウェブ制作会社さんでもいいですし、
これはまた少ないですね。
まあでもそういった方に上手に引き出してもらって、
はい、
まあ、やっぱりデザイナーさんってある意味プロデューサーさんですから、
はい、
自分のことはやっぱりわからないからプロデューサーなんだけども、ね、
はい、
やっぱり自分にもプロデューサーをつけた方がいいと思いますので、そういった専門の方をね、
はい、
ブレインとして使うといいと思いますけどね。
まあお店でいう覆面調査みたいなもんですね。
そうです、はい、そういう風にした方がいいと思います。はい、
はい、わかりました。それでは加藤さん、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元昭、収録編集会津ミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。